ドクター岸の漢方ライフ。ドクター岸の漢方ライフは、医師である岸大二郎が皆さんから寄せられた体のお悩みを漢方や鍼灸の知識で解決する番組です。治療しているのに良くならない、病名はあるけれども治療方法がない、症状はあるのに検査で異常がないなど、現代医学の情報はもちろん、漢方や鍼灸の知識をお伝えすることで、体の不調で諦めていたことに挑戦できる人生の支えになりたい、皆さんのハッピーをお手伝いする岸漢方クリニックがお送りします。
皆さんこんにちは、岸大二郎です。ドクター岸の漢方ライフ、今回は188回目をお送りします。よろしくお願いします。ということで今回はですね、前回お送りした41歳女性の方が不安や動悸、まあパニック障害とかですね、過換気症候群みたいなのがあってですね、まあそれについてどうやって治療していくか、中学的アプローチどんな感じかなんていうことをね、お話ししていきたいなと思います。そうですね、じゃあ、早速いきますけれども、復習させてもらうと、日中職場で温度が上がってきたところ汗かいて、その後動悸と不安感が出て過換気症候群になって救急車で運ばれちゃったと。まあ多分現場ではね、まああの横になったりとか、あとはなんかあのセルシンとかね、注射するかな、うん、まさかあの過換気でもね、最近ペーパーバッグ法っていうのは意味がないよっていうのがあってですね、あ、それはなんでかっていうと、過換気しちゃうと困るのは二酸化炭素を吐きすぎちゃうので良くないですよっていうのを言われてたんで、じゃあ吐いた息をには二酸化炭素が多く含まれているから、じゃあその二酸化炭素、自分の吐いた二酸化炭素を吸い込んだらいいんじゃないですかっていうことで、紙袋を口に当てて自分の吐いた息をまた吸って、二酸化炭素の多い空気を吸うのがいいよっていうふうに昔から言われてたんですけど、それはですね、あまり効果がないよということが証明されました。皆さんやらないでください。場合によると窒息してしまうかもしれないので、これはですね、絶対やらないでください。もしなんかそういう場面に出会った時に、そういうことを知らない第三者の人が善意でね、紙袋をパッて口に当ててこうするといいよなんていう人がもしいたとした場合はですね、申し訳ないですけど、まあ、ちょっと丁寧に お断りっていうか外してあげた方がね、ご本人のためですからね。皆さん黙って見てないで、でそういう人ってほら、紙袋これかぶったらいいんだよとか、口に当てて、ははしたい、してって、すごいなんとかしなきゃっていう気持ちでやってくるから、もう私がいいと思ってやるのに、周りからなんでそれをやめなさいって言うのっていう、結構ちょっと言い合いになりそうな雰囲気はありそうなんですけど、まあ冷静にですね、これは医学的に意味がないということが証明されているので、まあご本人のためにもちょっとやめましょうっていうことをですね、お伝えいただいて除去してください。よろしくお願いします。はい、でそれで救急搬送されて、まあ無事多分ご自宅に戻ったんだと思いますけれども、その後もずっと不安感があって心配ですということでお悩みをいただいております。はい、じゃあこんなね、症状がありますよ、ありませんよっていうことを書いていただいたので読み上げますと、仕事で何か予定の時間が迫ってくると焦ってしまって動悸が出現する、で顔はちょっと黄色っぽい、胃が張る感じがする、イライラ、寝つきが悪いっていうことだそうです。いやー、こういいヒントをねいただきましてありがとうございます。なんか焦ってくると動悸が出ちゃうんでしょうね。まあこの焦るっ ていうのを気持ち的にですね、分解して考えてみますと、まあ多分驚きと恐怖だと思うんですよね。まあ中医学は7つの感情があって、それぞれの5行に分類されるっていうふうに考えてます。7つの感情っていうのは、怒り、喜び、思い込む、思い悩む、で憂鬱、悲しみ、驚き、恐怖っていうことなんですね。で、驚きと恐怖っていうのは、まあ、水に属するんですね。うん。で、あんまりこれが強すぎると、まあ、バランスが悪くなっちゃいますね。水っていうのは、心臓、火を消す、相克関係、火に対して相克関係を持っております。火っていうのは、五臓六腑でいうと心臓の心ですね。心臓の芯っていうのは当然血液を排出する、体中に巡らせる大元のポンプになってます。で、驚きが強い、怖い、汗かいてきちゃって、びっくり、やばいよ、予定の時間が迫ってくる、あ、遅れたらどうしよう、遅れて怒られたら怖いなんていう感情だと思うんですよね。で、そういう感情が大きすぎると、相克の関係にある心臓を、まあ、圧迫というか、まあ、その抑制してしまう、機能を低下させてしまうので、まあ、脈が多分遅くなったり速くなったりするんでしょうね。この人の場合はめちゃくちゃ早い、動悸がドキドキドキドキ速くなっちゃって、困ってます、不安感が出ますってことなんですね。まあ、不安っていうこと自体もですね、これ気持ち、精神の心ですね。心臓の心は、精神の心なので、感情とかね、気持ちの大元を司るのが心臓ですから。まあ、やっぱりそういう意味では、驚きとか恐怖とかが強すぎると、心臓の機能を圧迫して、まあ、症状出ちゃうよっていうのは、まあ、確かにそうなんだろうなっていうのはありますね。そうすると心臓で血、心臓っていうのは血を司でありますから、血を消耗してしまうので血虚になりますね。血が少ない状態になります。で、そういう血が少ない状況っていうのは、血を溜めている肝臓にも響きますよね。で、肝臓の血が少ないと、今度は気持ちの調整が、気の調整がうまくいかないので沈み込んだり、イライラしたりで、まあ、そういった情緒の不安定さが出ますね。いや、その情緒の不安定さが出ますと、イライラ、寝つきが悪いっていうところにつながります。またイライラとか肝がね、高ぶってしまうと、こう今度は肝が相克の関係にある土ですね、土に値するのは脾臓ですから、脾臓を押さえつけてしまって、食欲低下、まあ、胃が張る、まあ、もっと言うとその顔が黄色いよなんていうのは脾虚の症状ですから、そういう症状が出てきてるますよといったところです。中医学的な、漢方的な治療をするんであれば、その驚きとか恐怖を取り除くっていうのが、まあ、まず一番重要なんですよね。だから、もし、なんか予定が迫ってくると焦っちゃうっていうのは、まあ、じゃあ予定通りちゃんとやりましょうよっていうところが、まあ一番ですかね。で、あとはさ、前回の認知行動療法じゃないですけど、そんなね、ちょっとぐらい、まあ良くないですけど、しっかり予定を立ててちゃんとやってるんだったら大丈夫だよと。そういう、まあ、もうちょっとこう、切羽詰まらないでね、のんびり仕事構えてやるっていうのが、まあ根本的なところなんだろうと思います。ただまあそれによって、まあ心臓が拒して血が拒してしまっているのが、今の状況かなと思いますので、まあ心虚を補い、心血虚を補いで、肝は肝血虚があって肝鬱にもなってて、で肝鬱が相克の火を押さえつけてると。まあ場合によってはその 芯が拒した病気がね、火に移っちゃってるよっていうね、あの母子関係、母の病気が子供に影響してる、まあそういうところもあって、芯、火、腎、肝、まあその辺がですね具合悪くなってるわけですね。はい、まあでもそれが分かっちゃえばね、だんだん治療していけばいいんで、多分一番最初は芯を補うところから一番でしょうね。芯を補って睡眠が良くなってきて、そしたら陰がね、寝ている間っていうのは体の中の陰分が回復していくわけですから、そうなってくるといい方向にだんだん向いてくるのかなと思います。まあね、ここでいきなり肝鬱の治療してもね、結局心結局があって、結局を治さないと肝のね、あの組織機能も治らないですから、まあ、治療の順番はまあ心が一番でしょうね。なので使う漢方薬としてはいろいろありますけれども、まあ、食欲もないしね、心結局で夜寝れないっていうと、まあでしかも肝鬱がありますよなんて言ったら、まあ神木人が一番いいかな。そこに神木人の中に、まあ三層忍湯的なのも入ってますし、火を補う生薬も入ってますし、まあ肝鬱をね、最古なんかも使ってますし、あの一番リーズナブルかなと思いますね。まあ僕もね、あの神木人一番よく使う処方かなと思ってますね。だから現代人の人にねめっちゃマッチしてるかなと思います。まあそれだけでなき、そうでなければ芯だけ治療するってなれば、多分肝白体操湯とか三層忍湯かな。でもそれだと結局補う効能がちょっと少ないので、種物湯を追加したりとかっていうことにもなりますかね。まああとあのお気張りとかもいいでしょうね。あの多分こういう人はもうあの胸が詰まってる、まあこれね診療しないと分かんないですけど、多分胸が詰まっちゃってるんじゃないかと思いますから、それをね開いてあげるでね、あの開胸をしてあげるといいですね。内観と外観、右内観左外観とかね、反応がある方を使って、そこにもうねあのパッチ芯をね、あの貼ってやりますかね。あとはあの動悸不安感、気が上がっちゃってるよっていうところですから、まあ静脈を使ってですね、酵素、好きですね私はね、パッチ芯貼ってっていうのをやってくるといいかなと思います。でプラス漢方でね、鍼灸と漢方を飲みながら、前回お話ししたような認知行動療法的なねアプローチもとてもいいと思いますので、合わせてねあの治療したらより良くなるんじゃないかなと思います。まあ、西洋医学だとねちょっと難しいと思いますけどね、まあ抗不安薬とかガンガン飲ませるんでしょうけど、まあこの漢方治療やっていけばね、多分最終的には漢方薬飲まなくても良くなると思いますし、お悩みのこと全部まとめて良くなってくると思いますんで、胃腸も良くなってくるし、まあ一石百鳥、一石二鳥、一石三鳥、一石十鳥、一石百鳥ぐらいかね、いいかなと思っております。はい、皆さんよろしいでしょうかね。ということで、次回はですね、また例によって万病回収のこの動機みたいなところをね、ご紹介させてもらえばなと思っております。はい、ドクター岸の漢方ライフでは皆さんの体のお悩みを募集しております。岸漢方クリニックのホームページの お問い合わせ欄からいただければ幸いです。 LINE の ID も載せておりますので、LINE からね、お便りいただいてもありがたいです。ホームページの URL は高崎漢方人道 .com になりますので、検索して、もしくは岸漢方クリニックで検索していただければ幸いです。ということで、次回はですね、また万病回春やっていきますので、ぜひ皆さんお聞きください。 ということで皆さんまたお会いしましょう。さようなら。